STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本孝雄です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心のお悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠予院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週は不安症の中から強迫性障害について詳しくお話を伺いました。そして今週は7月最後の回です。7月のテーマ、不安症のまとめとしていろいろなお話を伺っていきたいと思っています。まず7月3日はパニック障害、10日は全般性不安障害、17日は社交不安障害、そして先週に関しては強迫性障害についてお話を伺ってきましたが、これは全部くくりとしては不安症っていうことになるわけですよね。改めてこの不安症の特徴を教えてください。
そうですね、不安というのは本来は必要なものなんですよ、
はい、
というのは不安というのはね、元になるのが恐怖、生き延びるためにですね、これから危険なことが出てくるかもしれんから準備しとこうということなんですよ、まあ、私たちが祖先はお猿さんやとしましょう、でお猿さんの中にすごく不安なお猿さんとものすごいこうなんていうか鈍化のお猿さんがいるとしましょう、
はい、
例えば何かを拾って食べるとしましょう、ですごく不安しいなお猿さんは何するかというと、これ腐ってないかと、これは本当にこう仲間で食べてええのかとか、ものすごく見てから食べると思いますよ、
まあ、心配になってそれは
そうですよね、で適当なお猿さんはうわ腹減った食べる食べるって、そしたらどのお猿さんが長く生き延びるかっていうと慎重なお猿さんですよ。
そうですよね、それはもちろん、
で夜寝るとしましょう、木の上で寝るとしましょう、で敏感なお猿さんが常に周りを見て、ちょっと狼来たらどうやって逃げるか、逃げ道を確保しよう、そもそもやっぱり10分ごとに目覚めて狼来てるかどうか見よう、鈍化のお猿さんは適当にダナーとしてこうやって寝るよね、ほんなら狼が本当にやってきた時にどっちが先に死ぬかっていうと鈍化な方ですよ ね、
そうですね。
要は不安しいがですね、お猿さんだった頃はね長生きするんですよ、進化においては。だからきっとその時はね鈍感障害という病気あったと思います。
逆に
そうですよ。しかし私たちの社会がものすごく進化しましたよね、要はそこまで心配しなくてもええような社会になってきたんですよ、一気に、この100年ぐらい。そうすると敏感な人がそこまで敏感にならなくて、不安にならなくても、そこまで恐怖を予測しなくてもええようになってきたのに、やはり不安なんです、本能なんですよ。
でも今生きていく世の中でも、例えば戸締まりをしないと、だってドロボが入ってこないように戸締まりしないといけないとか、あとスリに遭うかもしれないからカバンはしっかり持っとこうとか、それは呼びかけられてちゃんと不安になっててくださいねっていう風になってるじゃないですか今の。
そうなんですよ。でそこはね場所によるんですよ、この前あの話の中で全般性不安障害の実例として、ちょっとでも家族が遅れて帰ってきたら不安で仕方がないっていう話しましたよね、これは10分遅れるだけでもう死んだらどうしようって思うのが全般性不安障害って言いましたよね。これ考えてみたら日本の話ですよね、今戦争してる国々のことになるとこれ現実になるかもしれない話です。
そうですね。
そうすると多分それを考える人は普通なんですよ、むしろ1日帰ってきても10分20分1時間2時間遅れてきたっていいんじゃないのっていうのは、先ほど言ってた鈍感障害なんですよ、 そういう意味ですね、不安というのはですね、本来は必要なものなんです。必要なものなんですけれども、今の日常生活の中でそこまで不安にならなくても生きていけるようになりました、うん、そうすると過剰な不安が出てきます。その過剰な不安を抱えた人が不安障害になってしまうんです。
なるほど。不安が不安症にまでなってしまった場合、
はい、
症状の特徴としては改めて整理してご説明いただけますか。
はい、そうですね、今月やってきた、いくつかの病気についてもちょっとおさらいしますと、まずパニック障害というのはですね、たくさんの人がいるところで、発症することが多くてですね、
はい、
やっぱり心臓がバクバクしてですね、息ができない、過呼吸状態になってしまうことが多くて、多くの人はですね、このまま死んでしまうんじゃないかって、言いますね、うん、そして全般性不安障害、
はい、
これはもう本当にね、いろんなことでこれから嫌なこと起こる予感がする、
うん、
それでもう心配で心配で仕方がない、そして社会不安障害もしくは社交不安障害ですね、これは人との関係の中でものすごく不安を感じる病気ですね。そして先週ですね、強迫性障害という話をしましたよね、
はい、
その時北本さんよくまとめてくださったと思いますけれども、ご本人がおかしいって分かっていながら自分で繰り返すことを止められない、これが、強迫性障害ですね、
うん、
他にもね、実は不安障害いくつかありますけれども、一番多い不安障害は今挙げたものなんです、
うん、不安症の中にさまざまな今お伝えしたような実例があるかと思うんですけれども、それぞれ皆さんこう何か一つの障害が出るんですか、それとも複数が関わり合っていく感じなんでしょうか。
両方あります、両方ありますけれども、経験的にですね、一人の患者さんが一つの障害しか持たないケースっていうのはやっぱり、稀ですね、すごい少ないです。例えばこの人は強迫性障害以外の不安障害一切持たないっていうのは珍しいと思います。やはり社会不安障害でかつ全般性不安障害、こういうケースものすごく多いと思いますね。
なるほど。先生の先ほどのお話にもありましたが、不安症っていうのは生まれながらにその人が持っている病気というわけではなくて、こう複雑な社会生活があってそこで生活を送っているからこそ徐々にその人の不安が大きく膨らんでしまって病気になってしまうということなんですよね。
はい、そうなんですよ。社会がなければ不安障害多分そんなにないと思います。
パニック障害は別としても他の不安症に関してはどこまでがこうご本人の性格でどこからが病気なのかっていうのは線引きはかなり難しいじゃないかなと思うんですけど。
いや本当に難しいと思います。その人にしかわからないと思います、
は
い、その人にとってまあこんなことはあるけれどもでもこれぐらいは誰にでもあるからいいの、
うん、
と思えばこれはもう性格と言っていいと思います、
うん、
でもいやこれはもうしんどいわ、できれば本当に治りたいわ、うん、と本人は思ったらこれは障害病気でいいと思います。
そうなんですね。周りから見てあここで線引きしてあなたはそうだあなたはそうだっていうのじゃなくてご自身の気持ちっていうのがやっぱり一番大切なんですね。
そうです、本人はどこまで悩むかですよ。
そのこう病気レベルになってしまった不安の膨らみっていうのをこうどんどんどんどん小さくしていってで日々の生活を楽にしていくっていうこれが治療だっていうことなんですね。
そうです。患者さんが今しんどくなってる部分をできるだけ取ってあげる、
はい、
これが治療なんです。
なるほど。具体的にはどういった治療があるのかっていうのを改めてお願いします。
そうですね、まずね何回も繰り返してますけれども薬物療法と心理療法この2つありますね、
はい、
でまず薬物療法というとですね、日本でよく使われるのが抗不安薬とSSRI この2種類が一番よく使われますね、
はい、
それにまた組み合わさっていろんなこう増強療法いうてこう追加する薬がありますけれども、はい、で抗不安薬っていうのは皆さんあまり聞かないと思うんですけど、まあ、分かりやすく言うと皆さんよく安定剤って言いますけどね、これは抗不安薬のことですね。
抗不安薬っていうのはこう不安にこう抗うというか対抗する不安薬っていう
ことですね。そうです、
抗不安薬、
うん、そうです。 でそれからもう一種類 SSRI というのは皆さんにとってもっと馴染みがない言葉だと思いますけれども、おそらくお医者さんの中でも精神科以外だったらこの言葉は使わないと思いますね、はい、でこの SSRI というのは、日本で発売されているのはそんなに種類がないんですよ、うん、3、4種類ぐらいかな。あの大きな括りとして抗うつ薬、うつを治す薬がありまして、その中に一部の薬は不安障害にものすごく効くんです。それで、その一部の薬を不安障害に使えるようになる。この一部の薬の、名前が SSRI と呼ばれますね。こういう話するとですね、よくね一つ誤解されるんですよ、はい、え、私うつですかって、うんうんうん、だって先生が出そうとしてる薬調べたら抗うつ薬って書いてあるんです。私うつですかって言われるんですが、いや、うつじゃないですよ、不安障害ですよ。だけれども不安障害ではありますが、抗うつ薬がこう、あのうつにだけ効くわけじゃないですよ。抗うつ薬が実は不安障害にものすごいよく効くんですよ。特にこの種類、この SSRI と呼ばれる種類、ここねよく誤解されますね、はい。
治療はその薬物療法と心理療法ということなんですが、はい、薬と合わせて心理療法というとどういうところでしょうか。
そうですね、心理療法もですね、また精神科医がやる心理療法と、専門の先生がやる心理療法といろいろ手法がありましてですね、で心理療法で一言言うても一つだけじゃないんですよ。いくつも、方法がありまして、はい、で心理療法って言いますけど、カウンセリングという言葉もよく使われますね。これはあの基本的に同じ言葉だと思ってください、はい、同じ意味だと思ってくださいね。で心理療法の中に例えばパクロ療法とか、認知行動療法とかいろいろありますね、うん、でそれを、組み合わさっていくとまたものすごくよく効くようになります、うん、そしてこの病気にはこの手法というよりもこの人にはこの手法がいいっていうのがまたありますね。だからそこはねよく心理療法の、先生とよく相談して、一番取ってほしい、一番振動になっているのはどういったところかを説明したので、じゃあこれを取るにはこの方法を使いましょうっていう話になりますね。
アバウトな質問になるんですが、
はい、
その心理療法っていうのは辛いものなんでしょうか。
はい、辛くないとは言えないですね。結構ですね、やはり、心理療法によっては自分の痛いところに疲れたりしますし、そして心理療法によって託された宿題が結構こなしにくかったりしますね。
まあ、それを薬物療法とか合わせながらバランスを見ながらやっていくっていう。
そうです。人によってはですね、いや心理療法だけでいいという人もおれば、いや薬物療法だけでいいって、心理療法はいいですっていう人もいます。それでいいと思います。
それぞれ方法だとかかかる時間というのは変わってくると思うんですけど、ほとんどの方がやっぱり治療をしていくといい方向に向かうって捉えていいんですよね。
そうです。多かれ少なかれ今よりは必ず良くなります。これも断言できます。
その治療にあたって注意することっていうのはどういったところなんでしょうか。
そうですね、まずは不安障害っていうのは気のせいではなくて、これは病気なんだ、そしてこれと向き合うことによって私たちがもっと人生が豊かになる、今より楽な人生が送れるようになると思います。それをぜひ、ご理解いただいて、ご自身もしくは周りにですね、不安障害でしんどい思いしている人たちがおったら声をかけていただきたいなと思います。私たちがなんぼ頑張っても道端行って、あなたが病気なんだからうちにおいでって言えません。待つしかないんですよ。でも本当は不安障害の中で実際に病院に来ている人たちっていうのはおそらく 5,6 人1人だと思います。ということは 5,6 人1人を 5,6 人3人にすれば、今より3倍の人が幸せになれるんです。それを目指していきたいなと思います。
今日の心ラウンジは7月のテーマ不安症についてまとめのお話をしていただきました。さて来週からは8月になりますが、8月は多くの方が直面していると思われます認知症を取り上げて詳しくお話を伺いますので、ぜひお聞きください。それでは先生、 来月も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
STB ラジオ心ラウンジ、STB ラジオ心ラウンジ、今回は7月のテーマ不安症についてのお話を改めて伺いました。7月お送りしてきたこの不安症、お話を聞きながら身近に誰か気になる方の顔が浮かんできたという方もいると思います。お伝えしました通り、さまざまな治療の方法があって、そしてその人に合わせた治療を行えばほとんどの方が改善に向かうということですね。気になる方がいた場合、そっと声をかけてあげてください。さて、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。来月8月は認知症をテーマにお送りしていきます。認知症に関連する質問や体験談などのメッセージをお送りください。もちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスはコウ先生にちなんでコウ@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify やアップルポッドキャストでも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本貴夫でした。